聖書の箇所をお読みいたします。まずは創世記一章の一節から三節まで、その後ルカによる福音書一章の26節から38節をお読みいたします。創世記一章一節から三節まで、はじめに神が天と地を創造された。地は膨漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。続いて、ルカによる福音書1章26節から38節まで。ルカの福音書1章26節。さて、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかりは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの。神の子と呼ばれます。見なさい。あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。17世紀の後半、ヨーロッパでそれまでとは違う新しい考え方が生まれます。イギリスのロック、フランスのモンテスキュー、ルソー、そしてボルテールなどが広めた啓蒙思想です。それまでのヨーロッパではその中心に教会が存在していました。人々は聖書に記された神の言葉に耳を傾け、教会の教えに従っていたのです。ある意味、人々の価値観をキリスト教が定めていた、そんな時代が長く続いたのです。ところが17世紀の終わりになると、これにある変化が現れます。人々が教会ではなく自分自身を、神の言葉ではなく人間の理性をその中心に置くようになるのです。それまでの人は、人生に迷った時にはまず第一に聖書を開きました。ところが、啓蒙思想の時代になると、人々は自分自身で考えることを第一としました。モーセの実戒ではなく、理性と知性が人々の価値観と歩みを定める、そんな時代がやってきたのです。こうして徐々にヨーロッパにおいては、教会は社会の片隅へと追いやられていきます。そして聖書の教えも、いつの間にか人々の脳裏から消え去っていくこととなるのです。 すべての事柄の中心が理性や知性になると、人々は人間の理性や知性が明るい未来と素晴らしい社会を作り出すのだと信じるようになりました。もはや神の御心が社会にとっての最善ではないのです。歴史は神の御手によって導かれているわけでもないのです。啓蒙思想においては、新しい時代を切り開き、新しい未来と幸福をもたらすのは神ではなく、私たち人間自身なのです。知性と理性によってこの社会は発展し続け、やがて人類に大いなる幸福をもたらす。啓蒙思想以降、人々はそう考えるようになるのです。そしてそれと同時に、人々は聖書に書かれてある奇跡にも懐疑的な眼差しを向けるようになりました。聖霊によって処女が身ごもったということ、その処女からイエスが生まれ、数々の奇跡を起こしたということ、そしてイエスは十字架につけられ3日後によみがえったということ。本当にそんなことが起こったのだろうか。そんなことが起こるはずがないと、理性と知性のみを頼りとする人々は、少しずつ聖書の伝えるその奇跡の技に疑いの目を向けるようになるのです。ところが聖書は神の奇跡を明確に認めます。今日の箇所でも、天使ガブリエルがマリアに現れてこう告げるのです。31節。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。ところが人間の理性や知性では、これを理解することは実は不可能でした。なぜなら、その時マリアは婚約中でまだ男の人を知らない処女だったからです。まだ結婚もしていないのに、まだ男の人を知らないのに、子供が生まれるはずがありません。しかも婚約者のヨセフは神を信じる立派な人です。正式に結婚する前にマリアに手をつけるような男ではないのです。それなのに子供を身ごもるなんて。マリアは戸惑うのです。34節。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。すると天使が答えます。35節。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方、すなわち神の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊によって身ごもるというのです。とても人間が理解できることではありません。でもマリアは、神の御業というのは人間の理性や知性をはるかに超えるものであると知っていました。そのことを知るマリアはその時静かにその頭を垂れるのです。38節。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。ところで、聖霊の働きにより子供が生まれるというこの箇所を読むとき、私たちの脳裏に浮かぶのは創世記です。創世記では、神が6日のうちに天地万物すべてをお作りになったことが記されていますが、その冒頭部分で、聖書は聖霊の存在に言及します。創世記1章1節、2節にはこうありました。はじめに神が天と地を創造された。地は蒼白として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊、すなわち聖霊がその水の表を動いていた。創世記は天地万物、そして人間が作られた際に、神の霊、つまり聖霊の働きがそこにあったのだと教えるのです。言い換えれば、聖霊を通して全てのものは作り出されたということです。ところがその昔神がお作りになった世界は 本来のあるべき姿を失い、人類は本来受けるべき祝福を受けることができなくなってしまいました。聖霊を通して生み出された初めの人アダムが罪を犯したからです。アダムが神の命令を守らなかったがために、アダムの子孫たちは皆罪あるものとされました。その心は神からは離れ、もはや神を求めなくなったのです。人々は自分勝手に生きるようになりました。男も女も神の教えを無視するようになりました。こうして夫婦関係は破綻し、親子関係は破壊され、家族は崩壊し、社会は混乱し、この世界は不公平と不平等の暗闇に包まれてしまうのです。創世記一章三節は記します。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。ところがアダムの犯した罪はその光を覆い隠してしまうのです。アダムが罪を犯した時、この全世界は暗闇へと落とされたのです。そんな暗闇に包まれた世界に希望の光をもたらすのは何でしょうか。啓蒙思想の時代以降、人々はそれが知性であり理性であり科学の発展であると信じてきました。ところが聖書の答えはそれとは違うのです。聖書の答えはイエス・キリストだというのです。聖霊を通して生み出されたアダムは罪を犯すことによって人類を、そして全世界を混乱と暗闇に陥れます。そんな人類と世界を暗闇から救い出すためには、新しいアダム、つまり新しい始まりが必要だったのです。単に今あるものの手直しではもはや対応できないのです。人間の理性や知性だけではとても解決することはできないのです。世の中が必要としているのは実は新しい始まりなのです。私たちが必要としているのは新しいアダムなのです。そして罪と汚れを取り除き、新しい始まりをもたらす第二のアダムとして、暗闇に包まれたこの世界に希望をもたらす誠の光として、永遠の御子は今から2000年前人となり、この地上にお生まれになるのです。人間に、家庭に、社会に、そしてこの世界全体に新しい始まりと希望を与えるために。35節、聖霊があなたの上に臨みます、そして意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。この世の希望はどこにあるのか。聖書の答えはイエス・キリストなのです。かつて神の霊によって初めの人アダムが作られたように、神は第二のアダムを聖霊によって私たちにお与えになりました。この世界に、そして私たち一人一人に新しい始まりと希望を与えるために、静かに夜露の下るごとく、恵みの賜物世に望みぬ、罪深き世にかかる恵み、雨よりくべしと誰かは知る。115番を賛美しながら、誠の希望として、誠の光としてお生まれになった救い主イエス・キリストを覚えます。お祈りします。父なる神様、この世は不条理で満ちています。この世は不公平に満ちています。 多くの人が混乱と戦火の下で暮らし、多くの子供たちが貧困の中で過ごしています。喜びを持って結婚式を迎えた人々のその関係は破綻し、親子関係は破壊され、家庭はいつの間にか崩壊し、この社会には暗闇が漂っています。そんな世の中にあって、私たちはどこに、そして何に希望を見出せばよいのでしょう。それは私たちの理性なのでしょうか。私たちの知性なのでしょうか。聖書はそれをイエス・キリストであると答えるのです。もしキリストを知らなければ、私たちの理性は何の意味も持たないのです。もしキリストがいなければ、私たちの知性は何の役にも立たないのです。救い主イエスがすべてを新しくしてくださるのでなければ、何の解決も与えられないのです。そして、その新しい始まりを与えるために、その昔、最初の人アダムが作られた時と同じように、あなたは聖霊によってマリアを包み、そのマリアから第二のアダムであるイエスをお与えくださいました。父なる神様、第二のアダムとして新しい始まりをもたらす救い主イエスを見つめる私たちを祝福へとお導きください。御子イエスよ、あなたを見つめる私たちの家庭に平和と和解をお与えください。聖霊なる神よ、御子イエスにより頼む私たちを希望へと、そして確かなる未来へとお導きください。御子イエスの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神にこの祈りを捧げます。アーメン。